今回は東大寺から皆様をお招きしてお送りいたします。今日の水戸黄門様は東大寺別当橋村光栄先生、そして建築家の隈研吾先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、僕はもう真っ先に橋村先生にお聞きしたかったのは、
はい、
先生、これ別当っていうのは一般の人は耳慣れない言葉や思うんですけど
初めて聞きました、
うん、別当いうのはどっからもともと来たんですかね。
もともとね、別当っていうのは今で言えば長官みたいな意味が、
はいはい、
あるんです。でそれで律令制だとかの、
はいはいはい、
いろんなその役職の中で、
はい、
検非違使というのがあります。
はい、検非違使ありますね。検
非違使の長官なんかが多分その一般的な使い方としてはね、別当という長官という意味で使われてた当時の警察のような感じですよね。
まあ今でいう警察庁の長官にあたる呼び名をそのまま使ってるみたいなものですか。
発祥が多分一緒なんだと思います。それでね、最初東大寺の別当というような、その別当という名前の扱いはその組織の中でということよりも、
なるほど、
天皇が直接いろんなことを指図したり、はいはい、いう立場なんですよ。
なるほど。
だから組織から言うとそういう立場であると同時に、例えば朝廷なんかから言うと逆にその天皇の方から別当を通して東大なら東大寺をコントロールというのか、そういう両方の意味があるみたいです。
そうですか、はい、なるほどなるほど。
後ほどちょっとずついろんなところで兼務されるようになったりするので意味合いは変わってくるんですけどね。
この東大寺っていうものは何を司ってたんですか、お寺としては。
司っているという言い方にもよると思うんですけれども、今例えば何とか宗、浄土宗さんだとか、はいはいはい、いろんな宗派がありますよね、はいはい、でその宗、日本の宗派というのは中国から当然仏教は朝鮮半島大陸から伝わってくるんですけれども、うん、それを元にして日本の祖師の方がね、日本の言葉で日本のその風土なんかのことも自分の中で消化しながら説かれた教えというのが後々あるわけなんですけど、うんうん、奈良時代というのはまだインドでお釈迦様の時代から奈良時代の8世紀の密教ぐらいまでのもう長い長い時間の種類の仏教がね、一斉に6世紀7世紀8世紀の頃日本に伝わってきて、でそれがその全部を漠然と仏教として捉えてたような時代なんです。それをちょうど東大寺ができてくるような時代にこの部分は戒律に関する教えなんですよ、うん、でこの部分こういうグループは瞑想に関係ある、そういう仏教の部分なんです。それが整理をされて大体6種類ぐらいに分けられた時代なんです。でその6種類の当時日本に伝わってた仏教を、その基本として仏教をその勉強する場所としてそういう機能をしてたのが東大寺だったと。でそれでその6種を見学だとか言うんですけれども、
ど
今大仏にあります後ろに講堂といってね、
はい、
講堂と僧房があって今で言えば寄宿制の大学みたいな感じですよね。そこでそのたくさんの僧侶がいてそういう6種類の勉強する場所が、寺の中にあってという、そういう形だった。
なるほど、ね、今その学問の中枢っていうのはやっぱりもともとやっぱり先生仏教的なものからやっぱり日本は派生したんですかね。そういう面では
そういう面はあるかもしれませんね。その仏教だけではなくて最初インドで始まった時は基本的にはお釈迦様の教えだったんでしょうけれども、いろんな国々に伝わりながら風土に関わりながら文化にも関わって仏教だけではなくていろんなその学問に関わるものも一緒に伝わってきたので、総合文化ですよね。日本にたどり着いた時はそういう意味合いが結構あったと思います。
そういう面では建築の東大寺にそ の, の別棟にあたるのが、
はい、
熊先生なんですよね。
まあ、世界の熊先生ですから。い
や、そうそう、やっぱりその今熊先生の門を叩く諸外国の人も多いっていうことは、はい、教え導くやり方いろいろあるんでしょうけれども、やっぱり日本にあった建築木材であったり、その里山をもう一度考え直すっていう、
はい、
日本の昔の生活様式も含めた、うん、その辺のその指導っていうものの、うん、やっぱりその辺も熊先生やっぱり意識して、やっぱりいろいろ今もちろん東大だけやなしにいろんなところで指導されてる思うんですけれども、
うん、そうですね、まあ、僕の場合はやっぱり事務所でなんかいろんな国の人間を受け入れようとしたんですよ。でそうやっていろんな人間がそのいると逆にさらに入りやすくなる。
なるほど。
あ、ここはなんか楽しそうにしてるから俺もちょっといじめられないでいけるんじゃないかなみたいなこと思って、こうなんかね、どんどん雪だるま式になっていて、うん、最初は数人の外国人が、今は、うん、今全世界だと350人ぐらいのうちの200人ぐらいは日本人以外外国人なんですよ。
そうですか。
なの で,、
はあ、
でそれだけある意味では日本の建築とか日本の木の建築なんかに興味のある人間が海外にいて、うん、ただどこ行っていいか分からなかったっていうのがあって、それがなんかあそこの事務所楽しそうにやってるぞみんなっていうふうになって、その雪だるまが始まってきたっていう感じで、で事務所もそうしたらば東京から今度は逆に外に出して、パリの事務所や北京の事務所や上海の事務所で、まあそれ逆に東京からどんどん広がっていくみたいな感じになって、まあそういう感じでそのか、まあ、日本の建築に対するその世界的な興味が盛り上がってるっていう、ちょうどそういう状況を感じますね。
なるほど。そういうのをやっぱり本当に一番大事な教育の根幹っていうものを熊先生が建築を通して日本世界に発信してるのを、
うん、
ここにいる誰も知らないいうことは、日本がいかにその辺の発信力がない証拠なんですね。
うん、
僕ね、ウェブ社会っていうのは昭和と違うのは、そのある本に書いてあったんですけれどもね、その携帯を使って仲間内だけで仲良く発信したり連絡してる、はい、これ道具変わるだけで昭和と何ら変われへんやないか、うん、ウェブ社会っていうのは全く大多数の多い人に発信する、
うんうん、
そういうふうなものであるべき時代に、いまだに大半の人は仲間内だけの発信ツールとして携帯を使っていると、
うん、
でこれはおかしいと、
うん、
だから熊先生みたいに世界の人間が面白いって思える事務所、
はい、
これねすごいと思います。
すごいですよね。先生もやっぱその世界の事務所とこう連絡取るときっていうのはやっぱスマホも活用されたりされるんですか？
もうね、ほとんどスマホでだけで、図面も全部スマホに今、はい、送っていくんですよ。
あ、なるほど。
でスマホの画面でもね、はい、大きく見て部分拡大できるじゃないですか。
できます。
それだからね、もうその昔のねこう大きな図面ってイメージじゃなくて、このスマホの画面の中だけで全部コミュニケーションしてる。
画面の中で、
そのどんな大きな建築もこの小さな画面の中でコミュニケーションできるっていう時代なんですよ。
でここ直してとかで指示出されるんですか？
そうそう。
いやだから結局ウェブっていうのは発信力ね、は
い、うん、いやこの古風な建物の中でそのウェブ社会を語るっていうのは素晴らしいです
けど、反対に私ももう年齢的に年取ってくればくるほど、
はい、
ウェブのを育てないかんな、
はい、
だからいろんな言い訳する人いますよ。いやこんなんで発信しませんねんとか、はい、こうですよとか、
はい、
全く間違い、うん、そんな人は組織のせい、人のせい、
はい、
物のせい、
うん、
で違うんですよ、全部自分なんですよ、
はい、
だから年取ろうが何であろうがやっぱりそういう面では、うん、僕ねすごいな思うのは、何かこう橋村先生に携帯で打つでしょ、
はい、
誰よりも早く帰ってきますよ。
そうなんですか？
いや本当に あね、すごいな思いますよ。一番古いように感じる、あの東大寺の別当先生が、はい、誰よりも早く携帯使いこなして、すごい思い、熊先生も早い、何か送ったらね、イエーイってこのマークを送ってきます
よ。いや、熊先生は分かりますけど、橋村先生は意外ですね。
あのね、橋村先生が早漏文で手紙来るんじゃないですか。携帯ですぐ、本当にすごい。先生、やっぱほとんど今お寺の人っていうのは携帯で連絡したりやっぱりしてるんですか。
まあ、東大寺に関わらずね、一般にお寺の人は携帯は早かったです。
で、
特にね、お葬式されるお寺は、そういう連絡がまず第一にやり取りすることが必要で、多分そういう意味合いもあってお寺の人たちは携帯早かったです。
なるほど。
で、私たちもここで何十年か前にボブ・ディランさんなんかが来られてコンサートの時も、はいはいはい、私携帯持ってたら外国の記者の人が珍しがっていっぱい写真を撮りに来たぐらい
でそうですか。
だからその頃から結構使って、その前でいうと車に積んでるなんか
こ
の、
はいはいはい、
あれのすぐ後になんか ある会社からパカッと開くようなものが出てね、その頃からですね。
ここへ、
ね
え、あのね、ほんまに賢い人ってね、すごい発信力ある、
ねえ、
それ僕ね、しもしもって言うやつや、
いや、しもしもはしもじの奥さん。ただね、私思うけれどもね、本当にね、偉い人ほどね、ものすごくウェブ的にこの携帯で発信して、と思うようなね、今こんなんです、こんなんです、それはね、すごいな。
最近は歌んでも音声でね、ビューダーあれできますよね。
そうですね。
さあ、一緒に旅行行くでしょ、
はい、
なんか思ったら新藤さんはないなりで言葉で検索しとる、一生懸命。新藤さんも検索好きやね、
ほんで発信好き、マイクフル活用なんですね。
そうそう。さあね、先生、これいつ頃からこう設計図も含めて携帯で送るようになったんですか。
やっぱり2000年くらいですよね。
二十何年前から、
ね、やっぱり2000年ぐらいからその設計の書き方の革命が起きて、
そうですか。
で、それもね、その建築の各ソフトみたいなのあるじゃないか、それは、ね、ほとんど世界共通なんですよ、だからね、国際化がねすごくしやすい。要するに英語喋れなくても海外の人間と一緒に仕事できるから、
なるほど。
だからある意味で建築っていうのはね、日本人に向いてるかもしれない。もうあっという間にもう誰でも国際人って感じなんですよね。
なるほど。そやけど、世間の人はそう知らない、で、僕はね、その橋村先生とずっとやり取りしてるからずっとすごいな、そやけど今聞いたでしょ、
はい、
ボブ・ディランも驚くような時代に携帯を持って
車についてた
携帯ですよね。そんなびっくりするような、実はね、それができる人やないと、僕は正直に2人ともお金儲け上手や思いますよ。
いや、本当に
さあね、それができへん人間ってね、具体的なねビジネスはできない。さあ、抽象的なビジネスはできるけど、具体化するいうのはね、やっぱり今のねウェブ的な動きをね、誰よりもできる。それは私はね、そのいつも今我々の教会でもね、やっぱり、ちょっと変わっとる加護ちゃんとかね、中平くんとかね、それと絹川とか、そういう人にみんな言うのは、彼ら共通してるのはね、発信するの好きな人。
そうですね、
長官も好きですない
きなり登場ですね。
いやいや、何でかって言ったら、どうなんですか、熊先生、やっぱり何か弟子でも発信してですね、まあ、自分からも返ってくる、こっちが発信したらすぐ返ってくる、そういう子ってやっぱり、あ、見込みやんなって 受け取るに違います。
ああ、なので、今やっぱりいろんな複雑化してるじゃないですか。はいはい、だから一人で全部解き入れる社会じゃないんですよ。
そうですね。
だからそのいろんな人間にどんどんパス回していって、パス回しの速さで問題解決しないと、
そうですね。
解けないんですよね。
はいはい。
で、だからね、お前ね、声返ってこないやついいんですよ。
はい。
でお前もマラドーナかって言って、一人でずっとドリブルしてて、お前一人で違う方ドリブルしてて。
なるほど。なるほど。
だからやっぱりどんどんどんどんね、パス回ししてるやつが名選手なんですよね。
なるほど。
そうなるほど。面白いですね。
確かにそうですね。
逆に橋村先生とかどうなんですか、
お坊さん。橋村先生は橋村先生がおられるから。
はい、
知らん間に橋村先生のそのウェーブイズムっていう中に東大寺は巻き込まれていくと思いますよ。せやないとやっぱり先生、古いものほど新しいものを取り入れな残れませんもんね。
まあ、古いものを残しながら新しいものを入れていかないと、で新しいものって結構その上手に使うと生産性がすごく上がる、
うん、
今の話とはちょっと違いますけど、例えば建築の話でもね、今設計図の話が出ましたけど、ノコギリであるじゃないですか、
はいはいはい、
あれの縦に引く縦引きのノコギリが出てきたって室町ぐらいなんで、
はいはい、それまで、ね、
それまで横引きはあったけど、板を作る縦に引くのごくりってないんですよ。だから木を柱にするとかね、
はいはい、
板にするとかいう時は、うん、
はい、
くさび打ち込んで割るんですよ。
で
板こない板1枚作るのに、はいはい、板をくさび打ち込んで割って、こっちも割って、うん、そうすると板できません。だけどそんな板を作ろうと思ったら、
なるほど、
素晴らしい木目の材で、しかも名人がしないと、ね、板にならないでしょ
う。
それが縦引きのノコギリが室町時代ぐらいに使えるようになって、そうすると板がものすごいいい生産性でブドウ丸よく作れるでしょう。
なるほど。
でそれまでだったら大きな木が使えなくなったっていう話がありましたけど、ヒノキなんかの正目の鋭器しか使えなかったのが、縦引きのノコギリがあると、例えばケヤキのね、
はいはいはい、
木目がわーっとすごい乱れてるような、そんな木でも板にもできるし柱もできるでしょう。そうするといろんな木が使えるようになって、それで生産性がすごくあって、日本のその建築の何て言いますか、いろんなその全体量がものすごくそこで増えたとかね、そういうところにつながっていくような面もありますよね。
ただ僕ね、いつも驚くのは、実は橋村先生の大学の専門習って来られたんは、大学院は別ですけれども、物理というか科学というか、そっち側の学部を出てあるんですよ。
仏教学科じゃないんですか？
全然違う。
東洋史です。
東洋史、
大阪一大で
東洋史です。私学の東洋史な
んで。あ、そうですか。お父さんがそうしたら
物理、父親は
科学から、
電子工学の先生でした。
そうですね。そしたらお父さんが大体そちらの方で、ほんで割とね、お寺さんっていうのは流国の方多いですね、大学。
そうですね、流国。
先生大阪一大なんですよ、
う
ん、これも先生珍しいですね。
まあそれは高校生の頃にね、シルクロードのことにとても興味があったので、そんな関係で東洋史を勉強した。
そうですか。あ、すいません、お父さんがその大学教授ですね、そっちの。
そうなんです。それで戦後テレビなんかない時代に、いろんなその部品からテレビを作って、ようやくそので、まあ、そういうの僕ら生まれた頃まで自分で作ってましたね。
そうですか。で
その頃プロレスの中継が始まった頃で、はいはいはい、
ありましたありました。
そうしたらその頃よく街角テレビなんかあってね、みんな見に行かはったところ、うちお寺へ見に来はるんですよ。でそれで誰か相当して倒れたとか
そうですか。
でその時のブラウン管ですので、前にガラスが一枚はまってて、は
い
は
い、そうですね。で
そのガラスを中学校の頃まで勉強机のあれに引いてましたね。
すごいな。それもともとほら先進的なお家で育たんって。熊先生もそうですね、お父さんの影響で建物が好きになったって。
うん、そうですね。
私自慢じゃないですけどね、はい、父の影響でね、 食べ歩きが好きになる。
そのまま受け継がれたんですね。
そうそうそう。金坂長官は高校の時に留学して、
はい、
それで警察を目指したんですかね。
あんまり繋がらないんですよね。
でもやっぱり外国に行くと日本の良さってやっぱりこう感じるじゃないですか。
そうですね。
で、あの当時は特にアメリカの大都市は、
すいません、はい、ここは当時じゃなしに東大寺です。
あ、すいません。いや、アメリカの大都市は治安がすごく悪くて、
そうですね、
だから鍵を3つも4つもかけて中で生活みたいな家
は、うん、
それをこう実際に行ってみたり、うん、体験したりしたのが、うん、やっぱりこの安全というものに対するなんか思いが芽生えたかもしれませんね。
僕ちょっと最後にね、あの橋本先生に聞きたいのは、割と神社って門を作らずに夜中でもこう出入りできますよね、うん、お寺ってこう割と門があって入れないようにしてますけれども、あれは何か理由があるんですか？
それはあのお寺によると思います。
あ、そうですか、
はいはい、あとあのこれは神社も、まあ、神社の方が中心なのかもしれないですけどね、その本当に大切なことを例えばあの神様にお願いしたいというような時には、
はいはい、
あの夜参られることっていうのが、
なるほど、なるほど、
だから例えば神事なんかでもあのお寺でもそうですけど、本当に大事なものっていうのはあの夜することで結構あるんですよ。ですからまああのその環境だとか作られたあの時代のあのことだとかでその周りを全部囲ってることもありますけれども、必ずしもそうではなくて、よくあの常夜灯ってあるじゃないですか。あれはやっぱりその夜中にそういうことが あって、まあ場合によったらそれであの何かご利益があって、あのそういう方々が灯籠を寄進されて並んだとかね、そういうような歴史もありますね。
あの最後に熊先生、これからは日本のどういうふうな建築っていうものを世界に広めようと思ってあるんですか？
まあ、今いろんなことがあって、コロナもウクライナもあって、まあ、めちゃめちゃ世界が変わるじゃないですか、
はい、
その変わった後の世界、まあ、それは環境が一番大事になるとか、
る、
まあ、都市よりも何か自然の方がいいかなみたいにみんなが感じ始めてる時に、
うん、
日本の建築ってそういう時代のモデルがいっぱい隠れてるんですよね。
なるほど。
だから僕これからいよいよ日本に対する関心って世界で高まっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
うん、
この、先生2人の素晴らしい話を最後に今週終わりましょう。
はい、はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
橋村光栄と
熊健吾と
金高正人でした。